FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は一般社団法人日本ボーイスカウト静岡県連盟静岡地区委員長北村誠さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
北村さん、ボーイスカウトって社団法人になってんですね。
そうなんです、
はい、で静岡県の連盟がある下に静岡地区っていうのがある、
はい、静岡県内に今14地区あるんですけれども、葵区と駿河区、ここにボーイスカウト静岡地区というのがあります。
あ、はい、清水区はどうなってるんですか。
ここには清水地区がございます。
あ、はい、別になってるんですね。
そうです、は
い、そのくらい活発って思っていいんですか。
活発だったという最近は実はスカウト、ボーイスカウト の子どもたちのことをスカウトって言うんですけども、スカウトがだいぶ減ってきてしまってるということで、うん、かつてはものすごくたくさん人がいたんですけれども、ちょっと今そういう部分では活発ではないのかなっていうようなところはちょっとありますね。
そうですか、
はい、
全体的にお子さんの数も減ってますしね、
うん、そうですね、
うん、もともとはその日本ボーイスカウトですから、世界の中の日本があって、でその中の静岡県があって、さらにその静岡市が2つあるということになるわけですね。
そうですね、
はい、うん、素晴らしい世界的組織だと思うんですけど、はい、意外に名前は知っていても一体どんなもので、いつからどこでやってるのかって聞かれるとうーんってなってしまうとかありますね、うん、
まあ、最近ボーイスカウトは謎の組織って言われてることもあるみたいなんですけれども
、はい、
実は静岡はボーイスカウトがものすごく活発な土地でして、
うん、
はい、まあ、今ボーイスカウトの歴史はそもそも1907年、もう100年以上前ですが、イギリスでベデン・パウエルという人が始めた活動です。で
イギリスが最初なんですね。
そうです、はい、でこの活動が世界中に広まっていって、大正時代なんですけれども、はい、日本の各地でボーイスカウトの活動が自発的に始まったんですね。
自発的に、
はい、はい、
イギリスに習えっていう傾向があったんですかね。
そういうことです
ね、
はい、うん、で静岡県でもたくさん当時は少年団という言い方してたようですけれども、そういう 団が実際に活動を始めていって、で、組織をちゃんとしなくちゃいけないということがあったようです、うん、で1921年ですから、
はい、
もう90何年前ですか。
大正時代ですね、まさしくね、
まず静岡県 その、まあ、当時の少年団 の、 組織をちゃんとしようということで、うん、少年団の静岡県連盟が創設
されます。あ、全国の中で
なんかその前ですね、
トップに、はい、日本の中ではまず静岡県が発祥、
まあ、他の県でもそういう動きはあったと聞いているので、うん、静岡県が一番かどうかちょっと分かりませんけれども、で、翌年1922年に日本 のボーイスカウトの組織をちゃんとまとめましょうということで、日本連盟が静岡市で結成されています、
うん、はー、みんな静岡に集まってこいと。
そうです、
はい、そのくらいじゃあやっぱり力があった、ボリュームもあったんですかね。
まず静岡県にたくさんそういう団があったということと、うん、まあ、もう一つ聞いているのは、まあ、今と違って全国から人が集まってくるときに距離的なことがあるので、
はい、
ちょうど静岡は本州のちょうど中間になるので、ここがいいだろうということで静岡で結成式をやったというふうに聞いています。
どこでやったんですかね。なんかボーイスカウトっていうと朝霧かなって思うんですけど、はい、
今のですね静岡市立葵小学校、
はい、
昔の城内小学校ですけど、うんうん、ここで結成式を行っていますね、
はい、
で今でも行っていただくと青小学校の正門入るとすぐ左手にボーイスカウトの銅像が立っている
んです。 あら、そうでしたか、
はいはい、
これはそれを記念したものが、
まあボーイスカウト日本連盟が50周年を迎えた時ですね、うん、この時に銅像を立てているそうです。
へ、はい、うん、 じゃあ静岡の方たちはちょっとボイスカウトに詳しくなきゃいけないですね。
そうですね、私よりも年の上の方たちは意外とボイスカウトって馴染みがある方が多いみたいですね。
お年の話が出ましたが、はい、北村さん1956年4月1日生まれ。
そうなんです。62になりました。
そうですか、はい、この大正くらいからそうすると、うん、昭和の時代っていうのは非常に盛んだったってことですかね。
そうですね。ただ、第二次世界大戦が間にあるので、うん、その当時は何年かボイスカウト活動ができなくなった時期もあったようですけれども、うんうん、戦争が終わってから割と早い時期に復活をしまして、私が子供だった昭和30年代っていうのは多分ものすごくボイスカウト活発な時代ですよね、はい、
名前としてはあと、うん、カブスカウトっていう名前と、はい、ガールスカウトっていうのもあったんですけど、はいはい、どうなってるんですか。
ですね、まずガールスカウトさんは、組織は全く違うんですけれども、ボイスカウトを始めたイギリスのメーデン・パウエルという人がガールスカウトも始めていますので。
そうなんですね、
はいはい、
うん、
当時は男性と女性が一緒に活動するよりはそれぞれ男は男、女は女という時代でしたので、うん、女の子がボーイスカウトをやるんではなくてガールスカウトをやった方がいいよということで始まったようですね。で今でも組織上はガールスカウトさんとボーイスカウトは違う組織です、うん、でただ近年、ボーイスカウト、私が子供の頃はみんな男の子ばっかりだったんですけど、
少年団でしたよね、
はいはい、今はボーイスカウトの中に女の子がたくさんいる時代になりました、うんうん、はい、
じゃあボーイスカウトという名前ですけれども、はい、男女関係なく入ることはできると、
は
い、
そうですね、うん、もうこれはもう世界的に見ても海外では男女一緒にやってるところが多くなっておりますし、うんうん、それからカブスカウトっていう話が出たんですけれども、はい、ボーイスカウトっていうのは私たちの組織の名前であると同時に部門の名称でもあるんですね、はい、でボーイスカウトは小学校の1年生から25歳まで、
うん、
この期間があるんですけれども、はい、この期間の中をそれぞれその年代に応じて5つの部門に分けています。
あ、はい、それこそ小学校中学校みたいに分けてるんですね。
はいはい、小学校1年生2年生が、はい、ビーバースカウト
かわいい、はい、1、2年生、はい、
もうほとんど遊んでる活動ですね。
、うん、
で、その次に小学校の3年4年5年生でカブスカウトっていう、
あ、これが、
はい、
5年生までですか。
そうです、はい、カブスカウトっていうのはボーイスカウト、その次にボーイスカウトっていう部門があるんですけども、
ってことは
6年生から中学3年生まで、うん、はい、ここが基本的に活動の中心と言われてますけれども、そこまで年齢が達してないですけれどもそこを目指してる、
うん、
でボーイスカウト活動にすごく特徴的な教育の方法があるんですけども、はい、日本では班制度って言いまして小集団で活動すると、
あ、はい、グループ班を作る、
そうです、はい、うん、ボーイスカウトには団があってその中に5つの部門、この後ベンチャー、高校生、ローバー、大学生と部門があるんですけども、
あ、ボーイスカウトの上が
ベンチャースカウト、はい、
でその上が
ローバースカウト、
ローバー、
はい、はい、で、カブスカウトとか、ボーイスカウトの中にはタイという組織なんですけども、うん、その中に班、
はい、
カブでは実は組って言ってるんですけども、うん、6人とか8人とかそういう学年が違う子ども同士でグループを作って上の子が下の子の面倒を見たり、うん、みんなで野外活動をしたり、そういう中で育っていくと、
うんうん、
でカブスカウトはボーイスカウトまでちょっと年齢が達してないんですけれども、お兄ちゃんお姉ちゃんたちの活動に近いような、うんうん、ものを自分たちでやってます。
あ、はい、そのくらいのやっぱり同じくらいの年齢の方がいろんなことを活動したり覚えたりするのにいいんですかね。
そうですね、
うん、
テレビのドラえもんとかああいうの見ると昭和の時代のね子供たちの遊びってあると思うんですけども、はい、結構僕らも子供の頃に近所の子供たちが集まる時に年齢の違う子同士で遊んでましたよね。
うん、うん、ちょっとお兄ちゃんがいたり、ね、お姉ちゃんがいたり下の子がいたり、
そうです、いわゆるガキ大将もいたわけですけれども、ボーイスカウトの班という考え方の中にはその 子どもたちのそういう特徴がすごく生かされていて、
自然にそうするとうす、ね、こうお互いの協力の仕方も年齢とか弱さとか、はい、そういうものも考えたりとか、はい、自然に出てくるんでしょうね。そうやって活動してるというそのボーイスカウトなんですけど、随分活動費もいるんじゃないですか。
ですね、まあ、当然お金はかかるんですけれども、はい、まず私たちその指導にあたるものは全員ボランティアで、
あ、別にお仕事持ってらっしゃって、
そうなんです、これが仕事ではありませんので、うん、はい、皆さん本業があって、で、まあ、それ以外の時間をボイスカウトのためにということでやっておりますから、習い事のように月謝があるわけではありませんから、はい、
入ってくる子どもたちも、はい、じゃあ10匹くらいですか。
そうですね、はい、
はまさしく社会活動なんですね。
そうですね、うん、
全世界的につながっている社会活動、うん、いや面白いです。この後も引き続き教えてください、はい、
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は一般社団法人日本ボーイスカウト静岡県連盟静岡地区の地区委員長北村誠さんにお話を伺っています。北村さん、ポール・マッカートニーの新曲選んでいただきました。
はい、
まあ、時代もちょうどぴったりなんですかね、
かっこいいですよね。音楽大好きで、うん、まあ、子供の頃にビートルズをよく聞いてました、
はい、
なのでビートルズの4人は大好きなんですけども、まあ、今も70を超えて活躍しているポールは
特に好きですね、日本に来てくれますし、
はい、ちょっと行けないんですけども行きたいなと思って、で実はポール・マッカートニーはボイスカウトの出身なんです。
はあ、そうな、イギリスですしね、
はいはい、
年齢的にもやっぱり盛んな今も盛んなんでしょうかね、イギリスは
今も盛んですね、はい、
そういうことなんですね、はいはい、なんかそうすると余計親しみが湧くんじゃないですか。
はい、いろんなところで実はボーイスカウトで活躍をしてきて、今も著名な方っていうのがたくさんおられます。
はい、
はい、日本では、宇宙飛行士の野口さん、
あら、野口さん、
はいはい、野口さんはボーイスカウトの出身でもあるし現役のリーダーでもあるんですね。
やってくださってるんですね、
はいはい、で宇宙飛行士っていうのは、うん、とっても何ですかね、すごい冒険をする人ですから、はい、やっぱりみんなの憧れになるわけですけども、アメリカのボーイスカウトの中で宇宙飛行士って実はものすごくたくさんいるんですね。
は
い、もうずいぶん昔ですけど、月に行ったアポロ11号のアームストロング船長もボーイスカウトですし、はい、それから映画にもなりましたアポロ13号の
アポロ13、はい、いい映画でした、はい、
船長のジム・ラベルもそうですし、
はい、
たくさんの方が宇宙飛行士として活躍してたりとか、あと政治家の方もいますし、さっき言った音楽で活躍してる方もいるし、それから何年か前のサッカーのワールドカップの監督をされた、はい、岡田さんも実はボーイスカウト、
は
い、いっぱいいます、はい、
これ小さい頃からやっぱり人のこともちゃんと思いやってグループワークをしていくっていうのはいい経験になるんですかね。
はい、ボーイスカウトの活動っていうのは一般的にはこうなんか野外活動キャンプに行くよとか、それから募金活動をやってる、そんなイメージがあると思うんですけれども、ね、はい、ものすごく多岐にわたる活動を実はします、
うん、
で最終的には子どもたちスカウトが大人になった時に良い市民になるようにというのが目標ですから、良い市民というのは自分のこともできなきゃいけないし、うんうん、周りに対してもしっかりできなきゃいけないということで、まあ、活動を通じて子どもたちが遊びながらですけれども、知らず知らずのうちに人生に役に立つような技能だとか知識だとか経験を踏んでいくんですね。で例えばそのボイスカウトの中で火を起こすという、
はい、
うん、これは技術のお話ですけども、うん、実際に火が起こせないとキャンプに行って食事ができませんから自分たちでできるようにならなくてはいけないんですけれども、例えばマッチを吸って火をつける、
今の子マッチ見たこともないんじゃないですか、はい、触ったこともないんじゃないですか。
そうですね、うん、 ボーイスカウトのその、新旧章の中にあのいろんな項目があるんですけども、
まあ、旧がずっとあるわけですね。そうですそうです、はい、何旧何旧という、
その中にあのマッチ2本で火を起こすというのがあるんですね。はい、
あれ意外に力加減が大変だったりとか、ね、はい、うん、火はポッとつくけれども、はい、その後こう大事にしなきゃいけないとかって難しいのかもしれないですね。
は
い、う
ん、やっぱ火をあの触ったことのない子どもたちは、うん、あのまずおっかなびっくりと言いますか、火がつくだけでもあの怖いみたい
ですね。話しちゃいますよね、
パーってね。そうですね、はい、ですから あっという間にあのマッチ箱を全部使っちゃうと
大変なことだ。
まあ、でもそういう経験をしながら上の子に教えてもらったり指導者に教えてもらって火をつけられるようになって、要はその行うことの大切さがボイスカートの中にはあるんです。
知るのではなくって、はい、知識を経験にする。
そうですそうです、はい、
そうですね、それは大人になっても大事なことですよね。そうですね、知っていてもできないことはあまりに多いですもんね。はいはい、それじゃあ進んでいく難級っていうのを取るためにはかなり難しい壁もいっぱいあるんですか？
まあボーイスカウトになった時は最初はあの初級というのが入り口なんですけれども、2級1級そして日本のボーイスカウトはキクスカウト、ハヤブサスカウト、最高賞が富士スカウト賞。
キクとハヤブサと
富士ですね。
富士、
はい、うん、富士スカウトというのは最高記章になります。まあ、ここまで取れるスカウトってもう本当にあの皆さんから称賛に値するぐらい立派なスカウトということで、うん、そうですね、静岡地区でもあの1年に1人2人ですね、うんうん、静岡県連盟の中でも、まあ、なかなか10人で出ることがないんですけども、あの本当にみんなの憧れですね。
何が壁ですか？
壁というか、まあ、基本的にあの本人の努力ですから、まあ、今の子どもたちあの学校の勉強も忙しいし部活動も忙しいしという中で取っていただくというのは、うん、なかなか大変ではあるかなと思いますけどね。でもあの自分で計画を立ててやっていけば、まあ、取れる賞だとは思います。はい、
その目標があるっていうのも頑張る力になりますよね。
うん、そうですね。
そうすると、まあ、自立した人になれるわけですし、うん、それから防災にも役立ちそうですね。
はい、はい、まあ、ボーイスカウトの一つはあの野外活動とかそういうことですけども、あの、まあ、地域に対してのその、まあ、奉仕といいますか、そういう考え方がありますから、そうやって身につけたものを何かがあった時にあの率先してお手伝いすると、うん、まあ、今までもあの日本の中で起きたあの大きな地震、東日本震災もそうですし、その前の、阪神淡路もそう、あのボーイスカウトもローバースカウトが中心になってましたけれども、はい、あの率先してあの被災地に出向いて、
うん、
で、いろんなお手伝いをすると、こういうようなことをやってできましたね。
役に立つ人間になるわけですね。
そういうことです。はい、うん、
確かにあのもう小学校の時からボーイスカウトの仲間が入って班にいると、うん、キャンプに行った時なんか、はい、その子がリーダーでした ね、
そうですね、
はい、自然にロープの縛り方から何からなんだか手際よくって、
はい、そうですね、まあ、僕らの頃もやっぱ小学校の学校のキャンプに行くとまずあのボイスカウト入ってるの前出てこいって言われて
自然にリーダー、
ね、火を起こせとかね、うん、そんなことでしたね。
うん、今はますますそのいろんな道具も使わないという時代になりましたから、ね、ちょっとあのやっぱりうちの子ちょっとやらせてみたいわって方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、月にどのくらい活動します？
ですね、まあ、あの団体によって違いはあると思いますけれども、まあ、大体月に2回ぐらいの集会が、うん、多いと思います、うんうん、で土曜とか日曜とか、まあ、指導者がのボランティアですから、どうしてもあのお休みの日にということになりますね。はい、
どんなことやるんですか、その1日のプログラムは？
ですね、本当にあの多岐にわたるので、先ほどお話をしたようなことのその訓練ということで、まあ、楽しいキャンプができるためにはいきなりキャンプに行ってもできませんから、はい、あの火起こしを練習してみたりとか、うんうん、あのロープワークを練習してみたりということをやってみたり、それからあのゲームや歌、うん、こんなことも取り入れてますから、とても楽しい活動だと思います。
どんなゲームですか？
ですね、ただ単にレクレーションのゲームではなくて、うん、 いろんなものを観察したりとか、
自然観察、
そういうのもあります、うん、はい、例えばそうですね、野外に出て、そこに野外にあるもの、例えばお花だとか石だとかって、そういうのを野外にあるんですけれども、そうじゃないものをこうリーダーが置いておくんですね。
あ、
はい、
嘘を置いておくんですか。
そうです、はい、自然物じゃないもの、
人工物を、
それをどういうものがあったかというものを探してみるとか、
それは仕掛けが面白そうですね。そうですね、また考える方も、は
い
は
いはい、いろいろ楽しくやってます、
はい、まあ、それではね、来る子どもたちも毎回生き生きしてんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、次の集会を楽しみにしてくれるような、ね、活動でありたいと思いますし、
私たちが見てすぐ分かるのは実は何かっていうと、ボーイスカウトの皆さんって制服着て必ず帽子かぶってますよね。
はいはいはい、
あ、なんかやってるってボーイスカウトだって見ただけで分かるんですけど、はい、見たしそれしか分かんないっていうのもありますけど、
はい、最近ボーイスカウトの制服が変わったんですね、3年ほど前に。で、まあ、その時にももっとボーイスカウト目立っていいんじゃないのっていうこともあって、今日もかぶってきましたけども、
ね、今日も着てきてくださいました。
つばの広い帽子をかぶって、うん、まあ、一目でボーイスカウトって分かるように活動、一時ボーイスカウトがどうしても山の中で活動してたんで、はい、なかなか街の中で目立たないってこともあったんで、今いろんな公園だとかそんなところでも活動してるので、もしね、興味持っていただけるようであれば、声をかけていただければ、はい、
あ、そっかそっか、やってる時にね。
そうです、はい、
北村さんの制服にもですね、いろんなワッペンがついていて、国旗もあったり、それから、はい、県の連盟のものもあったりとか、はい、あとその階級章みたいなものもあったりなんかするんですけど、あともう一つがその100年っていうのが気になってるんで、この後ちょっと聞かせてください、はいはい。
FM ハイ日曜サロン、今日は一般社団法人日本ボーイスカウト静岡県連盟静岡地区地区委員長の北村誠さんにお付き合いいただいています。北村さん、その100年は、
はい、先ほどもちょっとお話をしたんですけど、ボーイスカウトすごい歴史がありまして、うん、日本連盟が、2022年に100周年を迎えます、
はい、
ということで、私たち制服にはこの100周年が間もなくということで、バッジをつけております。
何かなさるんですか、その時には。
はい、ですね、またこれからいろんなことが決まってくると思うんですけど、うん、日本連盟の方では、うん、この100周年に東京で、日本スカウトジャンボリーが開催されることが、はい、決まっています。はい、
朝霧じゃないんですね。
そうですね、静岡では過去朝霧だったり御殿場だったり、うん、随分たくさんジャンボリーが開催されていますけれども、100周年の記念は東京で行うことになってますね。はい、ま
あ、静岡の皆さんもきっと大勢行くんだと思うんですけども、まあ、今言ったように非常にたくさんのグループがあって、いろんな活動を自律的にしてらっしゃる、うん、でその中で静岡っていうのは海外ともかなり活動つながってるそうですね。
は
い
は
い、
この運動はもう最初から世界的なので、まあ、昔からといいますか、海外へ出かけるという活動もありました。で、静岡市は小間橋と提携しているところがあって、小間橋のボーイスカウトとも、随分仲良くさせていただいてきてるんですけれども、最近はシンガポールのボーイスカウトと交流をしているんですね。
はい、はい、
昨年の暮れにシンガポールのスカウトが大体40人ぐらい、うん、静岡にやってきまして、まあ、この時は静岡地区だけではなくて静岡県内のいろんな地区と協力してもらって、うん、まあ、東部から西部まで、彼らの活動をサポートして、交流を深めました。
はい、みんな楽しんだようですか。
そうですね、まず、まあ、外国の人とお話をしたりとか遊んだりっていう経験はすごくいいことだと思いますし、何よりもスカウト仲間なのであっという間に友達になりますね。はい、
こっちから向こうに出かけるようなことは、は
い、ございます。昨年の、3月に、こちらからスカウトが、 行ってます、
はい、そういう交流もあると随分と広い活動もしていて、そしてぜひね、なんかこれから生きていくためにも子どもたちにはなんか味合わせてやりたいなという思い強くなってるんですが、何かこう体験できるようなイベントをご用意されているようですね。
はい、はい、まあ、各段定期的に体験の集会をよくやっています。まあ最初にもお話をしたようにボーイスカウト、スカウトがいないと活動になりませんので、うん、はい、スカウトになっていてほしいなって正直言って思っていますので、まあ、そのためにはまず活動を知っていただくことが大事になりますので、うん、まあ、静岡地区としましても毎年スカウトフェアという形でボーイスカウトの活動の紹介と、まあ、その中でビーバーとかカブの活動を体験するというそういうイベントをやっております、う
ん、はい、でいつありますか。
は
い、
今年はですね、10月28日の日曜日、
来週の日曜日ですね、
はいはい、うん、10時から2時ぐらいの時間ですけども、はい、東静岡駅の近くの、静岡県五穀神社、
はいはいはい、
ここでスカウトフェアを開催します。
五穀神社結構広いんですけど、どこ行ったらよろしいでしょうか。
本殿前 の広場があるので、
じゃあそこまでどーっと入っていった方がいいですね。入り口でうろうろしてると分かんないですね。
そうです、
はい、
でもし実際にそのカブとかビーバーの活動を体験してみたいよってことであれば、うん、事前にご連絡いただければ
はい、
ありがたいですし、また直接来ていただいて様子見ていただくこともできるので。
どこへ連絡すればよろしいでしょう。
ですね、静岡地区の事務局というのがありますので、うん、この事務局の方にご連絡いただければ結構です。で一応ホームページで、
はい、
お知らせしますので、ボーイスカウト静岡地区という形で検索していただければ、情報に行き着くと思います。
これ高校生から急にとかは難しいでしょうね。
そうですね、慣れないわけではないんですけれども、
そうですか、う
ん、ただどうしても小さなうちからっていうところが多いんですかね。必ずビーバーから入んなくてはいけないわけではないので、もう小学生で、まあ、株年齢のお宅でも結構ですし、あるいはもうボーイスカウト年齢でももちろん結構です。
はい、はい、じゃあ男女も関係ないということですから、気になる方は遊びに行くつもりで
ね
体験だけしてみるのもいいかもしれませんね、
う
ん、はい、来週の日曜日に静岡県五穀神社で朝の10時からだいたい午後の2時くらいまでやってるそうですから、はいはい、お出かけになってみてください。ボーイスカウト、これなんか本当分かってれば早くからやってみたかったっていう自分自身が思ったり
ですか、
しながら伺いました。
指導者もいつでもなれるんで、
は
い、
そうですか、
もし興味がありましたら、
はい、
今日は遊びに来てください
、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、本日は一般社団法人日本ボーイスカウト静岡県連盟静岡地区地区委員長の北村誠さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組はSBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。